今朝は第一サムエルの17章から、巨人を倒したダビデというお話で、このお話はどなたも、誰もが知っている有名な話ですね。巨人というのはゴリアテですね。ダビデがまだおそらく15歳ぐらいの少年であったときの話ですが、そのゴリアテと戦ってゴリアテを倒してしまうわけですけれども、その場所というのがこの、ポインターっていうのは素晴らしいもので、初めてこれやりますけれども、この赤いところが書いて分かんないかもしれない、ちょっと待ってください。これで真っ黒ですよということでパッとこう戻して、そうすると、あの赤いところっていうのは、左側があの地中海ですね。でペリシテという、前回のお話でも出てきた名前ですけれども、これが、私たちがよくニュースで耳にするパレスチナの元になる言葉になります。ですから、そしてそのペリシテは非常に文化が進んでいた、あのクレテ島っていう島が新約聖書に出てきますけれども、非常に文明、古い文明を持った、でそこからそこで発祥した人々ではないかということで、海運ですね、海、船を操ることに関してはおそらくその当時一番であって、そしていろんな面でイスラエルよりも文明が進んでいたということです。イスラエルに鍛冶屋がなかった時に、ですからそういう農具であるとかそういったものを直してもらうのは、あのペリシテの方にという、そういう技術を借りたというような技術もあったと思います。ですから武器ということに関しても彼らの方は上であったということですね。それでこの赤いところでパレスチナと、ペリシテと、イスラエルがエラの谷というところで、陣を張って、そして睨み合っていたわけですけれども、両方ともその谷が、エラの谷が真ん中にあったとすると、その両側の丘の上に陣を張っていたようなんですね。それで睨み合っていて、なかなか戦いが始まらない。でどうしてなのかというふうに考えますと、戦いというのは高いところから高いところに位置を位置する軍隊の方がはるかに有利なんですね。下の方からこうその高いところにいる軍隊をに攻め入ろうというのは非常に不利ですそうすると両方とも今高いところにいて、どっちかの軍がさあ行けということでこう降りていったら、相手の方にこう登らなくてはいけないという、そうすると自分たちを不利な立場に置きますから、おそらくそういう関係で両方ともこう見ていた、不利な立場に自分たちを置かなかった、置きたくなかったという、そういうことが原始だったのかなと思いますけれども、ですから何十日もそれが続いて、ペリシテ軍には一人の有名な強い戦士がいた、ゴリアテという人ですけれども、 3メートル近い人、巨人であったということで、そして槍も、普通の人の槍よりもはるかに重い長いものであったということが書かれています。 鎧だけでも60キロ近い、そういうものをこう身につけて戦う選手であった。彼が毎日2回降りてきて戦場に来て、イスラエルを挑発しようとしたわけですけれども、俺はペリシテ軍の代表だ、代表選手だ、イスラエルも代表選手を出せ、そして、戦おうじゃないか、もし俺が負けたらペリシテはあなた方の奴隷になる、俺が勝った場合にはあなた方が我々の奴隷になる、そういう条件でどうだということで、出てこいというふうにこう声をかけたらしいんですけど、それがこのサムエル記の17章によると40日も続いたというところ、そういうふうに書かれています。この戦いの場面、有名な場面でありますけれども、そこのところを読んでみたいと思いますが、でダビデがサウルの許可を得て、そして私が、戦います、誰も戦うという人がいなかったんですね。で私たちは前の話から、覚えている方もいらっしゃると思いますけれども、おそらくイスラエル軍で一番背の高かった人というのはサウル王なんですよ。そういうふうに書かれてました。サウルという人は他の誰よりも肩から上、背の高い人であって、そしてもう一つ書かれていた面白いなと思ったのは、イスラエルで一番美しい男性であったというふうにも書かれていました。ですから背の順から言えばゴリアテが大きいですから、そのゴリアテにイスラエルの一番大きな人を当てるとしたらサウルであったわけですけれども、またイスラエル軍に勝利をもたらす責任があったのは王であったサウルであったはずですけれども、サウルもその挑発にはそれを受け入れる、挑戦を受け入れることはできなかったということだと思います。そしてダビデが私がやりますというふうにサウルに申し出て、そしてそれが許されたわけですけれども、そのようにしてダビデはそのゴリアテの前に出て行ったわけですが、ダビデはペリシテ人であるゴリアテに言ったということですね。お前は剣と槍と長槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテの陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石で、このペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテを打ち殺してしまった。ダビデは走っていって、このペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。これは有名な話ですね。子供たちも大好きな話の一つかなというふうに思いますけれども、この戦いに至るまでの ところを読んでいきますと、この背後にはもちろん神様の導き、助けがあったわけですけれども、この一つ注目したかったのは第一サムエルの17章の23節で、ダビデは戦場にいたわけですけれども、戦士としてそこにいたわけではないんですね。ダビデは8人兄弟の一番下でした。8人兄弟のうち3人だけ、上の3人だけが戦争に駆り立てられてサウル軍についたわけですけれども、ダビデのお父さんが、父親がエッサイでしたね。食べ物をお兄さんのところに届けてやってくれ、使いに出します。そしてそれを持ってお兄さんのところに行ったわけですけれども、そしてお兄さんが元気だということを父親に伝えるのがダビデの役割でしたが、ダビデが兄たちと話しているとちょうどその時ゴリアテが出てくるわけですね。私たちはこのちょうどその時という言葉の中に、言葉に神様の導きというか摂理ですね、見えない神様の手を見るわけですけれども、私たちはつい最近、ルツの話を学んだ時に、ルツという人も異邦人としてイスラエルにナオミと一緒に戻ってきて、姑のナオミと一緒に戻ってきて、そして、自分たちがナオミを食べさせるために落ち穂拾いに行きますということで出かけていったわけですけれども、でその時、これはルツの2章の3節4節のところですけれども、ルツは出かけていって図らずも他の一つの役にはたまたまっていうような言葉が使われたと思いますけれども、ちょうどその時、ボアズの畑に、計らずもボアズの畑に行って、そしてちょうどその時ボアズはその畑に来てルツのことを見ましたっていう、その辺の、タイミングですね。ダビデの場合もお兄さんたちに食料を届けに行った時にちょうどその時ゴリアテが出てきて、そして、イスラエルの神とイスラエル軍をこうなじるわけですね。でそれを聞いてダビデは、このペリシテ人は一体自分を誰だと思ってるんだ、神をバカにするとはっていうような、そういう怒りを持ってサウルのところに行ったわけですけれども、サウルにその戦う許可を得ようとしたわけですけれども、今日私たちがダビデから学びたいことは、そのダビデのその輝かしい戦う姿ではなくて、そこに至るまでのダビデの姿ですね。そして神様の働き、ゴリアテとの戦いの中で神様がどのようにダビデを用いられたかというよりも、そこに至るまで神様はどのようにダビデの生活に、働きかけてくださっていたのかということを考えたいというふうに思います。そして私たちはダビデの生活を見ると、神様、私たちの神様は、ダビデの神様は普段の生活の中で働いてくださる、働いておられる神であるということが、わかると思います。そして先ほど見たルツとダビデの共通点は、どこにあったかというと、二人ともへりくだった心を持っていた。ルツは普通の人だったら嫌がるような仕事をナオミのために喜んで、落ち穂拾いという、私は貧しいものです、落ち穂を拾ってますということを宣言するような、そういう仕事を喜んで自ら進んで、やっていた。でダビデもお兄さんたちからバカにされるぐらいですから、 末っ子として、そしてお父さんに頼まれてお使いをしていた、そういうこともダビデは喜んで、ですからダビデとルツのここでの共通点というのは、かっこ悪い仕事であったけれども、喜んでへりくだってそれをやっていたというところですね。そういう二人に神様が働いてくださったというところです。新約聖書にもこういう言葉がありますけれども、ペテロ第一の五章のところで、私たちが何度もここは読むところでありますけれども、大事なところをですね、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい、神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。私たちはダビデ、へりくだるダビデ、そしてへりくだるルツの人生において、生活において神様が働かれたということを見ます。また旧約聖書のイザヤの57章のところにもこういう言葉があります。神様がこのように語っておられるということですね。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む、へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。ですから神様はどういう人と一緒に住まわれますか。この地上において地位を持って、そして力を持った人たちとですかっていうと、そうではなくて、へり下った人、心砕かれてへり下った人と共に一緒に住みます、そしてその人の生活の中で働きますということが神様の言葉から分かります。ですからダビデ、そしてルツから私たちが学ぶことは、日常生活のつまらないことのうちにおられるのが神様であるんだ、へりくだるものと共にいてくださるのが神様であり、そして小さなものに忠実なものを神様が喜ばれる、これはマタイの25章の、タラントの例えの中で5タラント2タラント1タラントが与えられて、そしてそれ与えられたものに対して忠実に、それを管理したものに対する神様の言葉がここに、神様の立場からですね、主人の言葉がここにありますけれども、よくやった忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。ですから神様は私たちが大きなことをするのを喜ばれる方ではなくて、毎日の生活の中で、ちっぽけなことであっても、くだらないことというふうに私たちが考えるかもしれないけれども、神様はその小さなことの中にいてくださるんだということをですね。そしてダビデがゴリアテに立ち向かうというのは、に賛同をした人というのはおそらく最初は一人もいなかったはずなんですけれども、サウルもお前じゃ無理だ、お前はまだ若い、このゴリアテというのは若い頃からの戦士だ、もうベテランだ、お前にはチャンスがない、勝てるわけがない。ゴリアテは小さなダビデが自分の前に来た時に、そして 武器を持ってなかったですね、羊飼いですから杖は持ってたんですけれども、杖を持って俺の前に出るということは、お前は俺のことを犬だと思ってるのかというふうにこう言ってましたけれども、そのダビデにゴリアテはやられてしまうわけですけれども、ですから、そういうことから私たちが、言えることは こういうふうに言えるかなと思います。私たち人間が考える信仰においては、私たちが人間が考える常識よりも 新常識というものが大事である。これはまあちょっとダジャレっぽいところがありますけれども、新常識の新というのは神の真です。新常識というのは神を常に意識するという、そういうことですね。常識というのは、まあ、ある程度役に立つものでありますけれども、クリスチャンの場合は常識だけでは十分ではない。真常識、神を常に意識する、そういう意識が必要なんだ。いつも神様を意識すること、神様と一緒に生きること、それは私たちが新約聖書でも学んでいる、その神の御国の中に生きる、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにという生き方ですね。神様の支配の中に生きる。そしてダビデの生き方というのは、ダビデの信仰、先週私たちが学んだのは、サウルの信仰はサウルの生活とはつながっていなかった、サウルの心とはつながっていなかった。だけれどもダビデの場合、ダビデの信仰はダビデの日常生活とつながっていた。お使いをするときにも、父親の羊の世話を見るときにも、ダビデは信仰を持って神様と一緒にその小さな仕事を忠実にこなしていたということだと思います。常識よりも真常識、そして、もう一つ私たちが言えることは、経験よりも経験という、神を恐れる、そういう生き方ですね。もし私たちが、まあ、経験というものは実際に私たちが体験するものですから確かなものである。ですけれども、それよりも確かなものがあります。それは神という確かなお方を恐れて、信じて、信頼して生きるということをですね、それが経験ですけれども、そして聖書はその経験の訓練、積み上げた経験というものが大事なんだというふうに教えています。パウロはテモテにこのように言いますね。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。鍛錬というのは訓練ですね。この言葉は英語になると、日本語でもジムという言葉がありますけども、体育館、ジムナスティックとか、そういう言葉ですね。訓練、競技者が自分の体を鍛える、そういうものを、イメージする言葉でありますけれども、パウロは肉体の鍛錬もいくらかは有益です、だけれども今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益ですということを教えています。ですから神様を信頼して、そして神様と一緒にその信仰を鍛えるということが大事なんだということです。もしその神様を恐れるということ、神様を信頼するということよりも自分の経験というものを優先させるならば、何か問題が起きたときに私たちは信仰を失ってしまいます。こんなことが起きた、もう嫌だという感じで信仰をやめてしまう。ですけれども、それよりも大事なもの、確かなものがあります。それは神ご自身であり、神との関係であるということですね。東日本の大震災があったときに、私はテレビのを見てて、その後、少し後だと思うんですけれども、いろんな人の話が こう出た時に漁師の一人の人が、その人も津波で多くのものを失った方でありましたけれども、彼が言った言葉で印象的だったのは、彼は海というものを一回のこの津波で海を憎むことはできないというふうに言ってましたね。海を捨てることはできない、何十年あるいは何代にも及んで、おそらく彼の家族は海によって生かされてきたんだ、一回こういうことが起きたからといってその海を捨てたり海を憎むことはできないということを言っていましたけれども、それは彼と海との関係が強い深い関係があったのかなというふうに思います。それは私たちクリスチャンにおいても、何か自分の生活において人生において起きてはならないこと、起きてほしくないことが起きたときに、私たちはそういう経験をして、もう神様は嫌だもうっていうふうに言いがちかもしれませんけれども、私たちの経験よりも大事なものは神様との関係であるということも教えられるかなと思います。ダビデのこのへりくだった強い確信というのは、普段の生活から学んだものであるというふうに私たちは言えるのかなと思います。普段の練習から、そしてどうしてゴリアテと戦うことができたか、ダビデは普段の生活の中で、羊飼いの生活の中でライオンとクマと戦ったことがあるというふうに言ってましたけれども、サウルがお前は無理だというふうに言ったときに、ダビデはサウルを説得するわけですけれども、その言葉がこういう言葉でした。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、そのひげを掴んで撃ち殺してしまいます。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けてないペリシテ人も、これらの獣一匹のようになるでしょう。生ける神の陣を破ったのですから。ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテの手からも、ペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。これは立派な、言葉、立派な論理だと思いますね。そしてこういう経験をダビデの場合は神様と一緒に経験を積んできているから、私はゴリアテとも立ち向かうことができますということを、サウル王の前でこの少年が堂々と言ったわけですから、サウルはダビデに言った。行きなさい、主があなたと共におられるようにということです。ですから私たちはこのダビデという人の成功といいますかね、勝利というものはその場でもちろん起きたわけですけれども、その背後には普段の生活の中で神様と共に練習して訓練して、そしてそういう時のために信仰が与えられた、強い信仰が与えられたと、確信が与えられたということを私たちも覚える必要があると思います。ですからダビデの今回の あ、そしてその時に分かった、じゃあお前行けというふうにサウルはダビデを祝福するわけですけれども、じゃあ私の鎧を持ってっていい、そして剣もお前に与えると言って、一応身につけるわけですけれども、こんなものをつけては歩くこともできませんってダビデは返すんですね。そして彼が言ったのは、これは慣れていないからこんなのは本当の戦いの時には役に立たない、私にとっては役に立たない、慣れていないからという言葉は重要な言葉であると思います。ダビデはどうしてゴリアテを相手にすることができたのか、それはいつも神様を相手にして、神様と一緒に生きていたからだ。神様がダビデの練習相手になってくださっていたからだというふうにも言えると思います。そして熊やライオンを相手にしたから、ゴリアテも問題なく相手にすることができたということですね。ですから神様はダビデやルツのへりくだりの中で働いてくださった、そして、彼らの信仰を成長させたということが言えると思います。最後に、まとめとして、私たちが今日ダビデから学べることは、日常生活の中で、慣れるということですね。信仰について慣れるということの大切さということだと思います。それがいざという時の戦いの役に立つんだ。サウルの一番、おそらく王様が持ってた鎧ですから、一番上等な鎧と一番よく切れる剣をもらったんだと思うんですけれども、それは私は慣れていないものは使えない、だから慣れているもので石投げですよね、石投げ、羊飼いがいつもダビデが使っていた、ライオンを倒すときもクマを倒すときも使っていたものがで十分なんだ。そして、私たちの周りには習慣病というのがありますね。生活習慣病というのが、ですから習慣というものは怖いものでもあります。それが悪いものであるならば、私たちを病気にして、そして滅ぼしてしまうことのできるものが習慣というものです。ですけれども、習慣というものも神様は悪いものとして与えられたのではないんですね。良いものとして与えてくださったはずなんです。ですから信仰生活の習慣の力というのは大事なものであると思います。今日私たちがダビデの生活から注目したい、学びたいのはその辺ですね。習慣というのは本当に素晴らしいもので、慣れるということを、例えば自転車、私は一番最初に自転車が漕げるようになったのを覚えてますけれども、で実際に自転車を、今自転車乗って、で最初はいろいろ考えました。どうやったらこうバランスを取れるのかなっていう、で何回も何回も転ん で今自転車乗って何か考えるかって、何も考えないです。それはもう慣れているからなんですよね。スクーターもそうですし、車もそうです。車でいろんなことをやらなくちゃいけないのに、それをいちいち考えながらやってたら事故を起こします。慣れてるから前を見て周りを見る余裕が出てくるわけですよね。クリスチャン生活もそういうものだと思います。神様との関係、信仰というものに慣れてくると余裕が出てくる。 そして私たちはこういう人間になりたいんだっていうのはありますけれども、それは突然恵みによって神様によって変えられたっていう人はほとんどいないと思います。それは習慣、訓練、練習を通して少しずつ変えられていくという、慣れてなるという、そういうプロセスがあるんだと思います。これは西洋の方でも使われていますけれども、東洋でもおそらくその言ったのは中国の孔子じゃないかというふうにも言われて、孔子じゃなくて老子ではないかというふうに言われてますけれども、考えという、私たちの考えから言葉が出てきますよ。言葉からは行動、そして行動からはそれが繰り返されると、それが習慣になりますよ。その習慣はその人の性格というものも形成しますよ。そしてそれはその人の運命を決めるものですよっていう、そういうプロセスがありますけれども、それはクリスチャンに関しても言えることかなというふうに思います。私たちはこの性格というものを変えなくちゃいけない、じゃあこれをやめるとか、それよりもその元に、最初のところに戻って、そこから神様の恵みによって変えられていく。ですからイエス様がパリサイ人たちに、あなた方は行い、外側を重視するけれども内側ですよ。ですからイエス様は内側から始めるわけですね。私たちを変えるときに心、考え、そしてそれが言葉を変え、行動を変え、習慣を変え、そして私たちの性格も変えていく、そういうプロセスがあるんだと思います。ですからエペソの5章の一節でパウロは、神に愛されている者らしく、神の子供らしく生きなさいという、そして神に習うものとなりなさい。ですから私たちは、クリスチャンは弟子なんですね。イエス様の弟子、弟子は訓練します。少しずつ成長していきます。最初からすごい弟子にはなれないですね。ですからそのプロセスがあるんだ。そしてダビデはそのプロセスをどうもきちんと忠実に踏んできた。そしてゴリアテに出会うとき、神様の良いタイミングでゴリアテに出会うときには、神様は、ダビデは準備ができていた。神様が練習相手をしてくださったから、クマとかライオンで練習試合もしているからということだと思います。そして私たちはダビデということを考えると、詩編の多くの部分はダビデによって書かれていますけれども、私たちは普通の羊飼い、羊飼いの普通の生活の中に神様が働かれると、どういうものが出来上がるのかというと、詩編の23編というものが出来上がる。あれは一人の羊飼いが、ダビデという羊飼いが神様と一緒に、神様の聖霊の導きによって書いた歌というふうに言えるかなと思いますけれども、ですから、私たちの普段の生活、何でもないような生活の中に神様が働かれると、神様は素晴らしいことをしてくださるんだ、そのことを忘れてはいけない、そのことを私たちに、教えてくれているのがルツの生涯であり、そしてダビデの生涯であるというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はダビデとゴリアテの戦いについて考えました。私たちはその戦いの様子に注目しますけれども、
今日
私たちが考えさせられたのは、そこに至るまでのダビデの成長、訓練、あなたがダビデに与えた訓練、そして、あなたがダビデに与えた成長というものを、考えました。どうぞ私たちも普段の生活を大切にして、あなたからいただいている毎日の生活、小さいことであってもつまらないことであっても同じ繰り返しであっても、そこにあなたが働いてくださるということを、あなたが共にいてくださるということを忘れないで、それもあなたからの訓練であるということを忘れないで、あなたと共に感謝を持って喜びを持って、ダビデのようにあなたから学び成長していくことができますように、ルツのようにへり下ってあなたから学ぶことができますように助けてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。